懐かしい、東京のこの教会で、礼拝に参加させていただくということは本当に光栄喜びではありますが、そこで一番バッターとしてちょっと見学をしなさいと指名されましたので、つまないながらですね、ちょっとお話をさせていただきます。昨日はね、明日東京行かなきゃいけないと、なんか準備しなきゃいけないと思ってたんですけど、ね、夕方から皆さんテレビに駆け抜けたのではないかと思うんですけど、テレビに駆け抜けました。感動の時間ですね、テレビの前で過ごしたんですが、その中でね、リーチマイケルっていうのが日本のチームの首相だったんです、すぐ忘れちゃいますから今朝の新聞で確かめたんですが、で、その人のメッセージでね、勝ちたいという、ね、メンタリティー、これが何やったからそれで勝利できたんだという、そういうコメントが出てました。勝ちたいって言うんですって、私たちはですね、礼拝を共にするということは主に会いたい、主に会って、そして褒めにかかって一月に、一週間に来て、とにかく、そこでですね、主にいろいろお話もして、120回いろいろサジェスチョンをいただいて、で明日からの生活の針を取り戻す、まあ、そういう時間じゃないかと思うんです。私たちは主に会いたい、どれほど強く求めているんでしょうかね、だいぶ反省させられる、勝ちたいという気持ちがですね、あそこまで我々を感動させた。私たちにですね、主に会いたいという、その持ってるんですけど、本当に真剣だかどうかって、そのあたりがですね、今やっぱり思わされるところなんです。で、まあ、一箇所聖書でお読みしますけど、マタイ福音書の7章の1節、7章の7節、求めなさい、そうすれば与えられる、探しなさい、そうすれば見つかる、門を叩きなさい、そうすれば開かれる。もう誰でも、クリスチャンでなくても、こんな言葉をですね、よく知ってて、場合によっては座右の銘になさる方もあろうかと思うんですが、私たちが国家で読み取る、言葉っていうのはね、いわゆるその世間の人たちが求めようというのとはちょっと違ってきますね。求めるって何を求めるかって言ったら神様だ。神を求めるから世間っていう求めようとは違うんですね。あえて探しなさい、門を叩きなさい、三つ並べて強調されるけれど、私たちはですね、本当に、神様を求めてるんか、真剣に求めてるんか、勝ちたいと 本の選手たちが思った。同じように私たちは神様に会いたいと真剣に思っているからどうかと、そう思いました。この求めっていうのは、神を求めるっていうのは当然のことながら祈りのことですね。で、この夏の湯河原の講習会では祈りっていうのがテーマになりまして、それでたくさん学ばされたんですが、求めるということは当然祈るっていうこと、イコールですね、イコールでないっていう、まあ、ちょっとニュアンスが違うかもしれません。皆さんどんどんちょっとラグビーでですね、ボールを回すようにですね、どんどんどんどん聖書の句を朗読しますけれども、これ皆さんいちいち開けていくと時間がかかります。有名なところばっかりですから、頭の中で刻んで、開けてみてください。新命記4章の29節にはこんな言葉があります。しかしあなたたちはそのところからあなたの神主を尋ね求めてはならない。心を尽くし、魂を尽くし、そして求めるならばあなたは神に出会うであろう。心を尽くし、魂を尽くして求めるならばあなたは神に出会うだろう。神に出会うっていうのは私たちの願いでもあるんですが、心を尽くして魂を尽くして求めるということをしているかどうか。そのところからっていうのがありますね。そのところっていうのは、この文脈ではね、捕囚のね、バビロンのところにみんな流されてね、その地で、神様を求める。実際にですね、彼らは自分たちが捨てられた、そういうふうに、思ってたかもしれません。その苦しい中でもそこからですね、そこから神様を求める。で、私たちはですね、あんまりにものんびりしすぎてる、また満たされてる、いろんなことで不平不満もほとんど持ってないこの中でね、そこからという強調されてね、補修に行ったあのユダヤの人たちほどの真剣さが足らないんじゃないかと思います。でも改めてね、そこからっていうのをね、噛み締めてみたい。そこからっていうのはみんなそれぞれの立場でですね、今真剣に求めなさい。ほぼ同時代のね、エレミアも同じようなことを言ってます。まあ、エゼキエルでも、それを言った意味のですね、言葉がたくさんあります。実は神様はですね、いつも私たちのそばにいてくださる、ね、それで私たちは気がつかないんだけども、私たちをいつでも呼んでくださってる。私たちが求める前にですね、神様はそばにいてですね、お前どうしてんだ。イザヤ書65章の一節、これも有名なところですから、改めて、読んでみてくださいね。私に尋ねようとしない者にも、私は尋ね出される者となり、私を求めないと、求めようとしない者にも、見出される者となった。私の名を呼ばないためにも、私はここにいる、ここにいると言った。神様いつでもここにいる、ここにいるとおっしゃってくださってるのに、私たちに、いや、その声が聞こえない、あるいはそこ向いてる。求めるどころか、神様の方から私たちを求めてくださってるのに、そこ向いてると。これが私たちの現実じゃないかと思う。 私たちは救いに値しないものですけれども、私たちが求める前に神様は絶えず呼びかけておいでになると、使徒言行録で実際神を私たち一人一人から遠く離れておられません。またローマ書は主の名を呼び求めた者は誰でも救われるのです。私たちに神様からですね、遠く離れていない。私たちにそこにおいでになります。エス様もシエス様もそこにおいでになります。この礼拝の真ん中にエス様おいでになります。主を求めるということを改めて考える。求めよさらば与えられんの御言葉を語られた姿でですね、エス様は狭い門から入りなさい、求めなさい、その後にすぐ狭い門から入りなさい。どう続くんでしょうね、実際にですね、求めたらすぐそばにおいでになるんだけど、そこへ行く一歩がですね、狭い門から入らないと、広い門から入ったんではですね、神様に出会えない。狭い門から入りなさいって。滅びに通じる門は広く、その道も広々として、そこから入る者も多い。しかし命に通じる門はなんと狭く、その道も細いことか。それを見出す者は少ない。そこに道があってもね、門があっても、その道は小さくて、ね、広い道がまた別にあるもんですから、私たちはですね、狭い道を気づかない。またイエス様はですね、私は道であり真理であり命である、私を通らなければ誰も父のもとに行くことはできない。だから狭い道かもしれませんが、その道は永遠に続いて神様のところに続くんですね。やっぱり求めようと、求めなかったらいけないわけですね。小さな道であるかもしれないけど、求めなかったらいけない。旧約にもう一箇所同じようなことがあります。旧約じゃない、使徒言行録にこんな言葉があります。あなたは命に至る道を私に示し、見前にいる私を喜びで満たしてください。ね、様はいつも命に至る道をですね、いつもいつも今もこの目の前でですね、道を示してくださって。ところが私たちは求めてないもんですから、求めてないもんですから、いつの間にかうろうろうろうろして、結果的にはですね、そこに広い道があるから、そっちに自然に流れてしまう。これが私たちの弱い私たちのいつもの態度だと思います。改めてですね、求めよさらば与えられんという言葉をですね、求めなかったらいけないということをですね、改めて感じるものでございました。終わります。
7章を読んでいただいたので同じページになるんですが、6章の29と30節、ページでいうと11ページになりました。そこを読み出します。しかし言っておく、栄華を極めたソロモンでさえ、この花の一つほどにも着飾ってはいなかった。 今日は生えていて、明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ、神はこのように装ってくださる。ましてあなた方にはなおさらのことではないか。信仰の薄い者たちよ。この三十節で、イエス様は多分、野の草と書いてあります。野の草をこう指さしてたかもしれませんが、これはどういう草でしょうか。今日生えていても、明日は炉に投げ込まれるという草です。まあ、雑草ですね。私たちも春先もいっぱい草むしりをして、雑草というものを抜いて捨てるわけですね。次の日は炉に投げ込むという、そういうことが言われているところです。こういうお話があります。昭和天皇があるお庭をこう説明を受けながら歩いていた時ですね。側近の侍従が、ここから先は雑草ですと言ったんです。明日ぐらいに処分しますと、こういうふうに言ったんですね。いろいろな話があるんですが、その時そばにいた植物学者の牧野富太郎という人が、陛下の耳元でそっと、陛下、雑草という植物はないんですよ、みんな名前があるんですと、まあ、彼はやっぱり学者ですからね、雑草で人も扱いされてはかわいそうだという気持ちがあったんでしょうか。そういうふうに言いました。私はここを呼びながら、イエス様が一つの雑草のような、しかしこれは28節を見ますと野の花とも書いてありますから、花が咲いていた草ではないかと思いますね。私も何度も抜いたくるとかあるんですが、結構よく見ると綺麗な可愛い草なんだけど、芝生のためには良くないと思って抜きますですね。人間の都合で雑草扱いにしているわけですね。そういう草、それを言っておられます。ちゃんと名前があるんですよということは、一つ一つ神様の命をいただいて、その場でそれなりの役割を果たしているんですということを牧野富太郎は言いたかったんだと思います。で、30節を見てもらいますと、今日生えていて明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ、神はこのように装ってくださる。このようにというのは前の節29節で、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかった。何気ない、誰も気に留めない、名前もつけない、そういう草を今日はあっても明日はいない存在、儚いものに対して、主は栄華を極めたソロモンよりもさらに勝って着飾ってくださってるんですと、そういうふうに主の目には見えたということになります。まあ、もちろん言いたかったことは、雑草のように生きなさいということではなくて、そういう誰も顧みない、取るに足りないものにも神様は配慮くださっているんだ、ましてあなた方はなおさらではないか、信仰の強い者たちよ、こういうふうに言っています。私はここをいろんな読み方があると思うんですが、 あ、自分がこの一つの野の草、雑草だというふうに思って読みますと、イエス様というお方がどのようなお方か、神様の配慮がどれほどのものかが胸にしみるようにわかります。つまり、今日入っていても明日は炉に投げ込まれるというのは、もう、私たちそうでですね、自分では気づかないんですけど、そういうものかもしれない。儚い。今日は生きてるけど、明日はどうかわからないというのが本当かもしれませんね。そういうもの、しかも、取りになれないもの、そういうものに対して、限りない憐れみを示してくださっている、そういうお方ですね。そんな風に思います。私は、もし自分がこの草だとすると、先ほどの牧野富太郎の話ではありませんが、自分にだってちゃんと名前はあるぞと、雑草な、雑な草ではないぞと、自己主張したいところですね。しかし、明日、もう、いくら自己主張していても、命は終わる。そういうものであるということ。しかし、そんなものにも、ソロモンの栄華に勝る装いをしてください。見た目は多分そんな風には、絢爛豪華なものではない。素朴な、本当に雑草にしか見えない。まあ、雑草というのは人間が植えたんじゃないということですね。人間が植えて育てたものは今日も玄関のところにユリとか素敵な花がありますね。ああいう花のために周りにあるやつも取っちゃうということになります。でも神様の目はそういうものにも目を向けてくださっている。命は同じなんだということですね。人間は価値評価を下しまして、この人は尊い、この人はまあどっちでもいいというようについ決めてしまいますが、主はそんなことないということです。そこがわからないので、明日のことまで心配し思い煩う、信仰が薄いと言いました。信仰がないとは言わなかった、薄いとですね。先ほど、まあ、生ぬるいとおっしゃったのかと思うかもしれません。ある人が言いました。雑草という草はないってね、先ほど言いましたが、雑用という用はないんだと。ね。もう雑用で忙しくてって言うじゃないですか。そんな雑なことばっかりしてるんですかということになりますが、小さなことでもですね、心を込めてやれば、雑用ではない。いや、雑用にしちゃいけないんでしょうね。害虫という虫はいないって。人間がね、害虫と決めたんですね。その虫は神様がそういうものとして作ってくれたんです。そのように、野の草、小さな虫、一つ一つにも、それぞれ意味と役割が、あるんだということを主は私たちに教えようとしている。それに気がつきますと、見える世界が豊かになる。私は横山家という茅ヶ崎にいらっしゃった時に、植物をよく知っている方と一緒に野原を歩いたことがあります。その時必ずルーペを持ってきてくださいって言われたんですね。最初ね、ルーペって何かと思ったら虫眼鏡と言ったらいいんですが、こういうちょっと拡大鏡なんですね。で、花をよく見てくださいと。こうでしょ、あでしょって、一つ一つ何気ない私たちは見逃してますけど、よく見ると神様の栄華というか、神様の配慮、栄華を極めたソロモンよりも素敵な配慮が言えるんですよと教えてくれたことを今も思い出します。本当に私たち毎日生かされておりますが、一日一生という考えがありますけど、朝起きると人生が始まり、夜眠る前人生のおしまいになると、そういうふうに一日一日終わると 今日あっても明日炉に投げ込まれるかもしれない、そういうものであるということを知って一日を始め一日を終わりたいものですね。当たり前というのがありがとうの反対語だということが気がついたことがありますが、こうしてここに来れたことも、そして兄弟姉妹と共に主を信じる信仰をいただいたことも、それは当たり前ではなくて恵みなんですね。私たちが求めるより先に主は恵んでくださったと先ほど言われた通りなんですね。そのことになかなか気がつかない。出会う人一人一人を大切にして生きる、そこにそういう生き方の中に素晴らしい出会いが必ず生まれます。そしてそうした出来事の一つ一つの背後に神様がおられるということを忘れないようにしたい。私たちは誰も雑草な人はいない、害虫もいない、雑用もないですね。ないと言いますか、そういうものにしないと。どんな人も神様は大切に思っていると、我が子としているということですね。それに気づいていきたいものだなと。今日は本当にとても嬉しいです。礼拝堂にこうやっていっぱいになって、皆さんと主を賛美できる、そして遠いことでなかなか会えない方と親しい主の交わりができる、感謝だな、恵みだなと思っております。
まだ時間がある。
詩篇の50篇14節15節で883節、お読みします。15節883ページの下の段ですね、一番最後です。それから私を呼ぶがよい。苦難の日に、苦難の日、私はお前を救おう。これはですね、前の口語訳の聖書ではですね、こういうふうに書いてあったことです。悩みの日に私を呼べ。私はあなたを助け、あなたは私を崇めるだろう。今日私はここでみんな大人の方ばっかりだと思ったら、一人学生さんが本当に嬉しい。